ゆっくり潜っていってね。モバイル、通信、IT 関連のニュースや話題などを取り上げて、中の人の意見や感想を述べてみたり、製品レビューまがいのことをしてみたり、様々な体験や見聞についてお話をしてみるポッドキャストです。
ゆくもばでのおしゃべりは、すべて合成音声でお送りしています。
多少お聞き苦しいことがあるかもしれませんけど、どうぞご容赦ください。
ゆくもば、第 209.5 回です。お届けいたしますのは、ネタを探してくるのが、中の人。そのネタをお話しするのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
それでは、今回のニュースの続きです。
NTT ドコモは、2018年夏モデルを発表しました。スマートフォン10機種、タブレット1機種の計11機種で、そのうち6機種がハイエンドモデルと位置づけられます。Xperia XZ2 Premium SO04K は、KDDI からも発表されている Xperia XZ2 Premium と基本的なスペックは共通。ドコモのネットワークとサービスの仕様に適合したモデルになっています。ドコモ向けの仕様部分としては、通信速度は下り最大 988Mbps に対応、下り最大 794Mbps の 5CA、5波キャリアアグリゲーションにも対応しています。上り最大 75Mbps にも対応します。Xperia XZ2 SO03K も、グローバルモデル、ソフトバンクや KDDI からも発表されたモデルと基本スペックは共通。ドコモ向けの通信スペックも、XZ2 Premium と共通です。Xperia XZ2 Compact SO05K は、グローバルモデルとしては発表されていますが、国内では NTT ドコモが独占で取り扱います。サイズ以外のスペックは、SO03K と共通。ただし、ワイヤレス充電と、映像コンテンツなどを振動と共に楽しめる機能、ダイナミックバイブレーションシステムには対応していません。Galaxy S9 Plus SC03K、Galaxy S9 SC02K も、グローバルモデルや KDDI から発表されているモデルと基本的なスペックは共通。マイナンバーカードの情報を読み取れる日本仕様向けの機能も搭載されています。通信の仕様はドコモの最新仕様に対応し、5CA にも対応。東名阪地域では下り最大 988Mbps、上り最大 75Mbps。東名阪以外では下り最大 888Mbps、上り最大 56.3Mbps となっています。Aquos R2SH03K も、シャープ及びソフトバンクが発表したものと共通スペック。こちらもドコモの最新の通信仕様に対応し、5CA に対応することで、東名阪地域では下り最大 988Mbps を発揮します。以上の通り、他社でも同一機種が発表されているもの、グローバルモデルと仕様上の変化がないものについては、詳細を割愛させていただきました。ファーウェイ製の P20 Pro HW01K は、ライカブランドのトリプルカメラを搭載。国内では NTT ドコモの独占販売と位置づけられており、 他社や SIM ロックフリー版の発売がないことから、MNP での割引が非常に大きく設定されているとのことです。P20 Pro は、3月にグローバルモデルが発表されたフラッグシップモデルで、カラー4000万画素、モノクロ2000万画素、ズーム800万画素のトリプルカメラを搭載するのが大きな特徴です。AI による撮影アシストを強化し、被写体を AI で見分けて、自動でモードを切り替える機能を搭載。人物が検出されるとポートレートモードになるなど、絵作りだけでなく、モードまで切り替えるという動作をするとのこと。5倍ズームまで、劣化の少ないズームが可能なハイブリッドズームに対応。撮影中には、1倍、3倍、5倍をワンタッチで切り替えるボタンが表示されるとのことですが、必ずしもズーム用のカメラを使ってズームをするのではなく、カラー用のカメラの画像を切り出して処理をする場合もあるとのこと。960fps のスーパースローモーション撮影や、AI による6軸手ブレ補正機能も搭載。インカメラは2400万画素と、KDDI の P20 ライトよりさらに強化されています。ディスプレイは 6.1 インチ、1080×2240 ピクセル、フル HD プラス解像度の有機 EL ディスプレイ。CPU は、キリン970、2.4GHz のクアッドコアと、1.8GHz のクアッドコアで構成されるオクタコア。このプロセッサには AI 処理に特化した NPU も搭載されています。メモリーは 6GB、ストレージは 128GB、マイクロ SD カードは使用できません。通信仕様はドコモの最新仕様、5CA に対応し、東名阪地域では下り最大 988Mbps、ドコモのボルテーの対応や、お財布携帯の搭載など、日本向けのカスタマイズも施されています。
ハイエンドモデルは、6機種じゃなくて7機種ですね。
サーセン。
7機種中5機種が他社でも販売されているモデルになりますが、Xperia XZ2 コンタクトや P20 Pro をドコモのみで取り扱うということで、独自性を発揮しています。ちなみに、ファーウェイのスマートフォンがドコモで販売されるのは、アセンド D2HW03E 以来で、5年ぶりなんだそうです。ドコモでは P20 Pro を独占販売。au では今のところは他での販売が発表されていない P20 ライトを販売。ソフトバンクでは SIM ロックフリーモデルでも販売されている2機種を投入するということで、以前からモバイル Wi-Fi ルーターなどでは勢いがあったものの、ファーウェイの勢い恐るべしという感じです。
LG 製のスタイル L03K は、ドコモウィズ対象モデルのミドルレンジの端末ですが、従来ドコモウィズの対象になるモデルではスペック面に心細さがあったものの、スタイルはスペック面を重視したモデルになっています。防水、防塵、ミルスペック準拠の耐久性、ワンセグ、お財布携帯搭載、ハイレゾ再生対応、指紋認証機能を搭載、ドコモウィズ対象機種では唯一、顔認証にも対応するとのこと。顔認証機能は、インカメラで顔を映すように手で持ち上げると、ディスプレイがオフでも顔認識処理が行われ、ユーザー本人と判断されればロック解除状態でディスプレイがオンになるとのことで、この機能は冬春モデルの V30 プラス L01K にも搭載されていました。カメラ機能では新たに、フラッシュジャンプカット機能が追加されました。これは、3秒ごとに自動でシャッターを切り、アニメーションジフを生成するもので、最大で20連射、1分間のアニメーションジフを作成することができるとのこと。ディスプレイは 5.5 インチ、アスペクト比18:9、1080×2160 ピクセル、 フル HD プラス解像度の TFT 液晶。CPU は、スナップドラゴン450、1.8GHz のオクタコア。メモリーは 4GB、ストレージは 64GB。通信性能は、下り最大 262.5Mbps です。富士通製の、アローズ BF04K は、ドコモイズの対象機種で、ドコモのスマートフォンとしては初めて、ハンドソープでの洗浄が可能となっています。先代の F05J までは、かなり長い間アローズフィット F01H、あるいはアローズ M02 の基本仕様を引きずってきており、スペック面の不満を感じる場面が多くなっていましたが、ようやく少しだけアップグレードされたようです。冬春モデルの F01K で採用された X ライダーを搭載、電源ボタンと指紋認証用のセンサーを兼ね、さらに画面のスクロールや拡大、縮小表示が可能になるもので、今回新たに触れて操作モードを追加し、従来のスライドさせて画面スクロールなどを行う操作方法に加えて、指を置くだけでも同様の操作ができるようにしたとのこと。これにより、右手だけでなく左手で持った時も操作しやすくなるとしています。外観の形状は F05J に似ていますが、内部構造にステンレスフレームを加えて補強し、高さ 1.5 メートルから26方向でコンクリートに落下させても画面が割れないことを確認。ミルスペックの準拠項目は14から23項目に増えるなど、タフネス性能もさらに強化されています。カメラは画素数では F05J よりスペックダウンしているように見えますが、F1.9 のレンズとセンサーピクセルサイズの拡大により、暗所撮影性能を強化したほか、デュアル PD オートフォーカス技術によりピント合わせが高速化し、従来機種が 0.4 秒かかっていたところ、0.03 秒に短縮しているとのこと。写真撮影機能には、8段階の補正レベルを指定可能な、美肌補正が新たに追加。また動画撮影機能には、ライブオートズームが追加され、動画撮影中に人物などの動く被写体を画面上で指定することで、その被写体に自動で継続的にピント合わせしながらズームしてくれるとのこと。また、アローズシリーズの一部機種に搭載されていたタイムラプス撮影機能も、今回、ハイスピード動画機能として復活しています。ディスプレイは5インチ、HD 解像度の IPS 液晶。CPU は、スナップドラゴン450。メモリーは 3GB、ストレージは 32GB。アウトカメラは1220万画素。インカメラは500万画素。お財布携帯を搭載、ハイレゾ再生、ワンセグ視聴に対応。ワンセグは、内蔵のホイップアンテナで視聴可能なので、別のケーブルを接続する必要はありません。パナソニック製の、タフブック D01K は、主に法人向けに提供され、個人で購入する場合は注文して取り寄せる必要があります。パナソニックはタフブックブランドで、Android 端末を提供していますが、今回のモデルは既存モデルのドコモ仕様ではなく、ドコモ向けに新たに開発されたものだそうです。ミルスペックを上回る厳しい条件での落下テストをクリアするなど、高いタフネス性が特徴で、内部基板への衝撃を緩和する設計で、1000回の連続落下試験や、1.8 メートルの高さからコンクリートへ落下させる試験をクリアしているとのこと。ディスプレイガラスには、朝日ガラスのドラゴントレイルプロを採用しています。業務用途における様々な環境での利用を想定して、高温、低温環境下での動作や、振動、粉塵などへの対策を強化。防水防塵性能はもちろん備えており、 工事現場や交通量の多い道路沿いなどの騒音下でも、通話音声が聞き取りやすいよう、マイクを3箇所に配置し、周囲のノイズを打ち消す、ノイズサプレッサー機能を搭載。手が水に濡れた状態や手袋をした状態でもタッチ操作ができるモードの搭載。よく使う機能をワンタッチで起動できるハードキーを両サイドに搭載。長期にわたって利用されることを想定し、バッテリーパックを交換できるようにし、ソフトウェアも業務利用を想定して最小限にしています。機能制限ツールにも対応し、一定の需要があるカメラなしモデルについては、ソフトウェア面で対応しています。ディスプレイは5インチ、HD 解像度の TFT 液晶。CPU は、スナップドラゴン210。メモリーは 2GB。ストレージは 16GB。アウトカメラは820万画素。インカメラは搭載しません。D タブコンパクト D02K はファーウェイ製の Android タブレットで、先代の D01J に引き続き、eSIM を採用しています。新たに防水、防塵性能に対応したほか、スピーカーはハーマンカードンによるチューニングが施されています。ダブルレンズカメラを採用し、ファーウェイ製のスマートフォンにも搭載されているワイドアパーチャー機能に対応。ドコモが同日発表した AI エージェントサービス、マイデイズの利用を想定してマイク性能を強化しており、スマートフォンレベルのクリアな音質を実現したデュアルマイクを搭載。端末から30センチから150センチ離れた距離で手をかざすことで、ポインターの移動やスクロール、動画再生中の音量調整などの操作ができるジェスチャー機能も搭載しています。ディスプレイは8インチ、WUXGA 解像度の TFT 液晶。CPU は、キリン659。メモリーは 3GB。ストレージは 32GB。アウトカメラはメイン1300万画素、サブ200万画素。インカメラは800万画素。
ミドルレンジがなかなか個性的ですが、パナソニックは2016年の T01J 以来のドコモへの端末供給ですし、タフパッドシリーズを除くスマートフォンというと、台湾のエルーガ U2 くらいしか、中の人の記憶にはなかったりします。外観はともかく、チップセットやメモリーなどのスペックがかなり残念な感じですが、いくら業務向けといっても、このスペックではさすがに辛いのではないかと思うんですけど。一方、同じくスペック的に辛いと言い続けていた、富士通のアローズ B は、今回やっと内部構成を見直してきたようで、ようやくちょっとだけスペックアップです。ハンドソープでの洗浄は意外にもドコモ初。アローズ NX-F01K 譲りの X ライダー搭載など、結構見るべきポイントが多いです。次の SIM ロックフリーアローズの仕様を考える上で、ドコモのミドルレンジモデルは大いに参考になりますが、F-04K を見ると、今年の SIM ロックフリーモデルの発表が楽しみです。今回のニュースは以上です。
さすがにボリュームがありすぎて想定以上に尺を使ってしまいました。ドコモは新サービスも非常に興味深かったのでご紹介したかったのですが、追加回をもう一本増やすのもあれなので、次回以降機会があったら触れていきたいと思います。
ということで、これ以上尺を伸ばすと、この追放会がシーサーブログのアップロード容量制限に引っかかってあげられなくなるかもしれないので、このあたりで締めようと思います。
ぶっちゃけすぎです。
この番組では、 お聞きいただいている皆様からの感想やご意見をお待ちしています。
iOS のポッドキャストアプリや iTunes からのレビュー投稿、Twitter のハッシュタグ、シャープ、YUKUMOBA をつけたツイート、配信に利用しているシーサーブログや、告知ブログ、ゆっくりもばっていってね、アフター、ザ、ポッドキャストへのコメント投稿、などなど、メッセージをお寄せいただく方法を複数用意しています。配信ブログ、告知ブログの URL は、ショーノートをご覧ください。
告知ブログではごくたまに、中の人のイベント参加レポートなどをはじめ、ゆくもばに関連する話題や、配信には載せられないようなお話が掲載されることもあります。
いただいたコメントは、番組内のコメント紹介でご紹介させていただきたいと思っています。
このほか、中の人は YouTube で動画を配信していたんですけど、近頃は諸般の都合で新規投稿を停止中です。チャンネル登録、いいね評価、コメントなどが多くいただけると、中の人がまたやる気を出すかもしれません。チャンネルやプレイリストへのリンクは、ショーノートに載せておきますので、お暇な時に見ていただけたらこれ幸い。
それでは、今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってねは、合成音声の作成と編集に、チェビオ。クリエイティブスタジオを使用しています。
構成、編集、その他もろもろまとめて全部の担当は、中の人、AKA、ハイマウント。
声は、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
イヤでお送りいたしました。